ただいまから、昭和45年10月12日、朝のご理解をいただきます。
ご神君、一つ、神徳を受けよ、民徳を得よ。どうでも、誠の信心をさせていただかなければ受けられぬもの、それは信徳なのです。これはどんなに、偉い人でも信心を抜きにして信徳は受けられません。誠の信心をさせていただいて、それを貫かせていただいて、初めて受けられるのが神徳だと思います。神徳を受けよ、民徳を得よと、人間の真実の幸せというのは、いかに民徳があっても幸せにはつながりません。本当の幸せにはつながりません。ですから、やっぱり、人間の幸せ、いわゆる幸福というのは、誠の信心がなからなければ、人間の幸福はありえないことがわかります。そういう意味で、私どもは、こうして誠の道を教えてもらい、誠の信心を道や、こうして稽古させていただいておると、いわば人間の本当の幸福にならせていただける、道におるということだけでもありがたいですね。だからその道を行じていき、そして神徳を受けて初めて人間の幸福ということが言えるんです。どんなに物やら金やらを、または人徳を持っておるという手も、これは人間の幸福にはつながらないということ、人間の真の幸せにはつながらないと。このところをはっきりわきまえての信心。信心とは、人間が本当に幸福になることのためにあるものであり、ためにはせっかくさせていただくならば、信徳を受けさせていただくというところまで信心を貫きたいものである。貫くということが、神徳を受けるための大変な要素になるのです。ご神徳を受けておられると、という方たちのご一生といったようなものを見たり、または聞かせていただいて思うことは、やはり貫いておられます。例えば三大金剛様の御事柄にいたしましてもそうですね。お年若くて70年間という間を、それが御取り次ぎ一筋に貫き通しておられます。そこで、その貫くということなのですけれども、そのことがね、そのことが、いわゆる真意にかない、そのことが神様の認められるところとなり、するものでなからなければダメなことがわかります。あの事故は間違いがないと、例えば神様のご神が動くところ、貫くと言っても、だから焦点を間違えてはならないことがわかる。そしてその先にです、民徳を得よとおっしゃっておられます。民徳を得、神徳、そして民徳を兼ね備えていくというところにです、人間の幸福というものが 約束されるわけですね。三代金光様が御在宗中もう五番目の頃のある正月の元旦に今年の新人の昇天といったようなものをね、まだ鏡が、私が新人の教科書だから相続の頃だったと思います。一心の誠ということをおっしゃったんですね。その年の時は私はこれその当時の私のご心参りですけれども、これ小山先生がこれを書いたらいいんです。一心の誠こういう一心の誠、その一心の誠を貫くということ、今日私は一心の誠を貫き通すということです。ただ私はこの一心の誠ということをそこ深くは感じていなかった。ただ素晴らしい一心の誠ということは、まあ本教では誠ということをあらゆる場合に使いますからね、誠とか真心ということを。しかもそれを一心を持って頂こう、貫こうという一心の誠を貫くと、本当の幸せを渡したいと思われ、また受けたいと思う、そこからね、誠の信心を求めることになるのです、ね、天地の親神様が人間の軸に本当の幸せを置いてもらいたいところに信心しておかげを受けてくれよというのはそのことだと思う、ね、ただ金を儲かってくれ、ただ金庫になってくれって言ったのじゃないと思う、ね、本当の幸せになってくれと、こういうだからその本当の幸せをいただきたいと願う、やるいただきたいと願うものを渡したいと願うもの、あれは、昔死んだ三郎義満という人がありました。この人は小の名手、ね、小七力という小です、楽器ですね。その方が秘曲と言われる、まあ、大変な名曲をね、弟子の、方に伝えるという、場面が当時の小学校の時の国語の本で確か習ったと覚えております、ね、渡したいけれどもね、それを受けようとするものがなかったら、あ、これはもう仕方がないことだけではなくて、それを持っておるものとしてこのような残念なことなかろうと、これだけはね渡したいと、それはもう秘曲と、というて秘曲と言われる今年の大変な曲ですから、そのダリーランには教えられ、また教えたところでそれを受ける力がない。神徳というのはそんなものじゃないからか、神徳を受け合う、ね、ここでもこれは私が、青年会時代から知っております、国の宮原っていう、これは学の名手、本部の学院でもあられますと同時に、もう小出撃的の、やる名人と言われておられる方ですけれども、どうでも哀楽に一つその自分の知っておるだけのことを教えておきたい、 これはもう十何年前だったでしょうかね。これもクリムの初代の自分に、敵と七力の名人と言われてた統領のお方ですけども、その人が、もう亡くなられましたですね。それこそ本部の学長から願わ壊れてね、その学長を譲ってくれと言われたけども、これは譲られない、自分の命のように大事しておる敵と七力を、おそらくこれから本当の学を伝えていけれるのはもう当時の鏡より他になかろうと思いなさった、何回か参っています。そしてここに奉納しておられます。それが、今度世に出るか出らないかということはこっちの受け心次第なんですけど、もうそれこそケースなんかでも当時の乱体漆器でですね、もう鍵もかけられしくかけて作っておられる見事な敵と七力がございます。あの敵とあの七力がどこに行ったじゃろうかとみんなが言っておる。それをこの頃宮原さん見えてからここへ来てるということを聞いてびっくりしておられます。それをまた、その方たちよりもちょっと時代が遅れますけど、私の友達ぐらいですから、宮原さんは。が、最近も向こうの方から電話をかけて見えてですね、どうでも、10名ぐらい、雅楽の、いや、学人を、募ってくれと。もうとにかく毎日でも、教えに行きたいからと言ったような方に参ってください。言ってくださるけども、こちらが本気で習おう、本気でそれを教えてもらおうという気にならなければね、できるのです。その宮原さんの考えとしては、これには昔からこの学の天学のことにおいてはもう日本一と言われた、だから名人がたくさん出たわけですね、学その、学の上でも。だからせっかくこれだけのことを国の教会には習おうというのが一人もいないのですから、そうしちりきでもね、ことが岩はやっとかったといったような感じなんです。だからそれを習おうという意欲を持っているのは、まあ、アイラブだろうとこういうわけなんです。そこでアイラブでそういう方があるならば、そのぜひ教えたいからというわけです。本当に一生懸命にそれを残しておきたい、それをまた受け継がせていただこうというような意欲がね、出てこなければその受け渡しはできるのです、ね。そのために私もなかなか踏ん切りがつかなかったんです、ね。習い出してか途中でやめるようなことがあっちゃうなら、どうでもこうでもやっぱり受けようという気にならなければならんと思って、まあ、今日まで、まあ、ここ一年ずつのうちにおそらく天学の希望の方たちが集まって先生に来ていただいてから話し合わせていただこうと思います。近いうちに学人の消毒も来ます。もうじゃ楽器味はもう揃ってるんですからね、世話し力的、ね、だから消毒までがもう八瀬山に揃うということ。だからそれをその、拭いたり、使用したりするものがいないだけだというと、まあちょっと道が余談になりましたけれどもね、今日はその新田三郎義満という人が自分の持っておるものを全て、言うなら秘曲も全てをその自分の弟子に渡そうと、あるいは確かもう戦争に出るその間際にですね、途中まで追いかけていった弟子にもっぱらで自分の秘曲を弟子に伝えるという筋のものだったと私は思います。教える方も一生懸命なら、もう習う方も一生懸命、もう今日これだけしかないのだと、お互いこれを習ったら生きるか死ぬかわからない戦場に向かうんだと、というので、まあ、一生懸命の秘曲のいわば受け渡しがあるということだ、私は本当にこの神徳を受けるといったようなことを、神徳を例えば持っておる人が神徳を、受けたいという人に渡すという、その受けたいという人の私は根性だと思うね。ただおかげを受けたい、おかげを受けたいというようなねことではね、ただ最近願い願いということが言われますから、お金持ちだかなきゃなりませんけれども、やはり何て言ったって神徳を受けなきゃダメです。Right. だから不思議とこう起きるためには一心の誠を貫かなければならんということです。これも歴史の上に残っているその話ですけども、新田義貞という人がありましたね。南朝北朝といったいわゆるどちらが本当の天皇様やらわからないというように世の中が乱れに乱れた時代の武将です。いわゆる天皇陛下の軍に味方するために身を翻してあれは確かに殺し屋の軍に、合流し参加してその足利じゃいでしたかねとの一瞬を交えようというのですけども、もう時間がない、あまりにも距離が遠い、それを可能にするのはこの海を越えていくより他にない、周りに知っていったんじゃ間に合わん。そこでね、あの稲村ヶ崎ですか、あそこの岬に立ってその友人に祈るというところがありましょう。自分の一番大事にしておる小金作りの太刀を海にやる お供えをするわけですね、龍神に。そしてそこに一瞬にその願う、不思議にその海の水が引いてしまうた、そこを渡ってやる久米武蔵家の軍に、参照して、だという お話なんです。より天地が自由になる、海の水がいわば干潮だけないのに干上がってしまうと、そこを日程世話の軍はいわゆる早道をしてですね、海を越えて参ったという話が残っておりますようにですね、私一心の誠というのはねそういうことだと思うね。自分の一番大切なもの、一心の、あと先ほど一どう申しますか、ちょっと間違ったの、一心の誠を捧げるということです。聞いてないから、一心のだから願い願いと言うても一心の誠を捧げての願いでなかなければならない。これは神徳を受けるというのは、そのただ願ったからとか、またたくさんのものを捧げたからだけじゃいかん。はい、自分の一番大事なもの、これは自分の魂とも思われるもの、いやこれを外したらもう人間の生きがいさえないかもしれないというほどしのものをです、私は捧げる。その一心にですね、天地が動きなさい。天地が、私は、いわば天地の親神様が、いや、ご神をくださるというのは、そういう、私は、ことだと思う。一心の誠を捧げての願い。これは、まあ、神徳を受けようとかおかげを受けようとかと いうことのためにです。まず後ほどもそういう素晴らしいものを受けようというのですから、やはりそのくらいな私は精進というかその度胸というかね、ことがなされなければ、ただ普通ではね、やっぱり普通のおかげだと思います。一心の誠を捧げ、しかもそれを貫くということ、そこにね、神徳を受けていった受けた方たちの信心というのはそのようなものであったと思うね。 例えば人間の自由のすべてを神様に捧げた、手まつられたというのが私は三大金剛様のお姿だと思うんですね。遊び盛りのまだ13歳ぐらいのお子様である金剛様が、ね、その遊ぶことも、ね、例えば子供にとって遊ぶということを取り上げてしまったらこんな楽しみのないことなかろうと、それでもやはり泣く泣く辛抱したとかおっしゃっておられます。ですからせめてですね、私の、まあ、生涯からです、ね、好きなものの一つ二つぐらい断ち切ってでも私はすがるというぐらいの姿勢は当然必要だと私は思います。タバコが好きな人がお酒が好きな人がある、甘いものが好きな人がある、ね、それを例えば立ってからでもというぐらいな私は意欲が、ね、遊び事の好きな人が麻雀やら将棋やらなるほどすれば楽しい、これは私は思うんですけれどもね、私はずっとこうご神徳を受けて先生方の生き方の中から、うん、お酒を召し上がるだというそのご神徳を受けた方は聞いたけれども、タバコを召し上がるご神徳を受けたという人まだ知らない。だからタバコを飲んでもったっちゃご神徳を受けられんと思ってから私はタバコをやめました。だから、まあ、それを反対に言うとタバコの間になってからご神道は受けられんということになりますよね。お届けた方たちがみんなタバコに召し上がっとらんです。桂先生にしたところで、天國康先生にしたところで、黒井之場先生にしたところで、ね、私はタバコにこだわるわけじゃないけれどもね、タバコの吸わしたってからご神徳いただきたいなんて自分でできるということが感じます。これはまあ私一人の感じですから、私もやっぱご神徳を受けたい、うん、だからご神徳を受けたという人の話を聞いて曲がりなりでもああいう信心すりゃこういう信心すりゃということを聞かせていただくと、そこのところに改まっていこうと一生懸命努めるけれども、今なおかつ思うことはです、まだまだ言うならばですね、三日四皿が自分の武将としての一番大切なものは刀、魂、しかも小金作りの宝物のようなものをです、友人に立てまつってからまでの願いになっていないことを思いますとですね、これはいよいよそこのところのお会をいただいていかなければならんなというふうに思います。先日から秋田先生が盗難に遭われた、たくさんの病状を取られる、昨日は伊佐戸美沙さんなんかテーラで、お役所 の仕事を終わって帰られるのに北自動車にぶっちけなさった。ああもちろん気がなかったっちもけども相手の自動車を傷つけたというので、まあ、もちろんそれはこちらが見なければならないわけでしょう。ゆうべそんな時があった。これほど最近願い願いというような、いわゆる今まで何十年間という間の新人の稽古をさせていただいた新人を貴重にして、しかも願わせていただいて、まあ、願いの中にはですね、今月今日はどうぞ言うならば無事に、ね、まあ言うなら平穏無事を願っておられないはずがない願いの中に、それにどうしてそういうようなことが起こってくるだろうかと、私ゆうべ昨夜そのことを一生懸命お国をさせていただいておりました。 そしたらね、ハギキキョウという大変良い歌があります。昔の歌、ハギキキョウです。ご承知じゃないでしょうね。その文句にね、ハギキキョウ中に玉ずさ忍ばせてという句があります。文句は、ハギキキョウ中に玉ずさ忍ばせてと、ハギキキョウというのは秋の長草の言うなら寂しい花の表現ですね。ハギキキョウというのは取られたり、相手の車に傷つけたりという寂しいことですよね。身分の取り払いをいただいてありがたいと、まあ嫌もそれまでですけれども、最近のここの新人の大成、しかもここでは言うならば無料の真珠をなさっておられる、新都会長とか、まだ企画部長であるところの伊佐田美さんとかという方たちがです、そういうことになっていくということはどうしたことであろうかと思ったら、今と教えていただきますように、ハギキキョウ中に玉ずさ忍ばせてと、そういう寂しいことが、ね、例えば起きてくるということにはね、中にね、その中にご神意があるのだと。玉ずさというのは文のことですね、手紙のことです。神様がね、神様の心の底をです、その中から打ち割って分かってくれよと言うてござるとです。だからその人だけしか分からん、実際は私たちがどうしてやるかというわけにはいかん。その中にあるご神意というものは、その玉ずさを開いてみてです、神様の心の中が分かるのだと。久住さん、こうやってくれよと、ね、そのこうやってくれよと、秋永友達、こうやってくれよと、ね、そうやってくれよという、それがね、私は一心の誠を持って、ね、一心の誠を持って、それが捧げられるとき、それが捧げ尽くされるとき、貫かれるとき、私ご神徳を受けるときだと思うんですね。だからこれは人一人に違うんだ。秋永友達、ここは例えば改まってくれよと、瀬戸美さん、ここをどうぞと言われる、そのご神意をです、ね、悟らせていただいて、それをね、やる、それを捧げての願いでなからなければならないということなんだ、ね、これほどの熱心な信心が言うならふたでもできられ、ここでは言うならば言うようにご神意さんだであれば、あるほどにです、神様はそこのところを願い求めておられるんだというふうに私は思います。過去の10年間の例えば新人を一つの基調とすることはもちろんのこと、しかもその20年間取り組んできたけれどもできなかったこと、例えばそういうような事柄の中にです、本気でそれを捧げての願い、それが一心の私は誠だと。私この一心の誠ということはもう毎日このお役所会のお人時計の中に、この中に入れて、何日か日差出会いさんいたしておりますから、毎日これ見せていただいているわけです。この一心の誠けれどもね、そういうことだとは気がつかなかった。困ったことが起きてくる、そのご神意を悟る、それをね、それを一心を持って、誠を持って、一体吉沢が友人にご家族の立ちを捧げたようにです。捧げての願い。そこにはもうお金の世界ではなくて、ご神徳の世界があると私は思いますね。みんな、いかに、吉沢兄さんに、または秋永友義に、人間の真実の本当の幸せを、受けてくれよと神様の願いがそこに聞こえるような思いがいたしますね。 国交様を亡くなられてから初めてこのやる十何年前におっしゃっておられるこの一瞬の誠がね、初めて今日分かったような気がする、うん、捧げても来た、少しでも来た、歩み合いで貫いてきて来ておることもあるけれども、それではない、もっともっと確信に触れたもの、そこのところにです、後でも気づかせていただいて、一心の誠を捧げての願いということになってくるときに、もうおかげの世界ではなく、ご神徳の世界がそこにある。そこからね、忍徳がついてくるおかげでなからなければ、神徳、忍徳を兼ね備えることができない。どんなに素晴らしい財産を持ち、どんなに忍徳があるというても、これでは人間の幸せというものは約束されるものではないと。神徳を受けなければならない、そして後忍徳がついてくるのなら財産もついてくるというおかげをねいただきたいもんだ。そういうおかげをですね、私とってうずうずしておられるのが現在の哀楽に働きかけてくださる神様の私は思いではなかろうかというふうに思います。それをどうでもこうでも待たそうとなさる神様、それをどうでもこうでも受けようとする私ども、そこにやる一心の誠がそこに火花を散らすように見合う。そこから今まで20年間もかかってできなかったことがです、ね、本気で習おう、本気で教えようとするその中にです、例えば一晩なら一晩、新田三郎義満とその弟子とが、一生の循環をその弟子に譲ることができたようなですね、そういう一生懸命の場が今哀楽屋の皆さんの家にも望まれておる時のように思われるのです。ならここに困った事態が今起こっているわけではないけども、何とはなしに寂しい夜はぎきょうである。どうしても本当のおかげになってこないのはどうしてだろうかと思う、迷うことがいくらもある。そのためにはいろいろの、角度から、教えを開いておる。これは初代二作さんの奥さんの昨日おとといでしたか、頂いておられるように、不動の扱いをすなというご理解がありました時ですね。時にちょうどその朝のご機嫌にはお参りができておられなかった。その後に参ってきてそのことで言われるから、それだけそのご理解でしてというお話したことでしたけれども、ね、例えば皆さんがお三神を立て祀られる、お初を立て祀られる、その立て祀る内容というものに不動があってはならないということ、ね、お初は例えばなおやおやしゅう、ここでお供えをさせてもらうならば、お三神もやはりおやおやしゅう、私はね、かてお三神は10円だからこちらは100円だからと言って、いや不動の扱いをお金にでもしてはならないということをいただいておられますですね。そういう例えば照準も分からせたことも分からせていただきながらです、今日私がいわゆるご神徳を受けていくという規則の決め手というようなものですね。20年間ここ一丁頭でおかげになることが分かっとるばってんと思うようなところを言うならば、おかげでだんだん分かってきたんですからね。だからそのことをですね、あとでもは捧げての願い、一心の誠を捧げるということはそういうことだと私は今日は分からせていただいたのに思う。一心の誠だから、言うならばです、タバコとか甘いものとか辛いものとかといったような意味じゃないね。けどもそれはいよいよ本当なものを捧げ尽くすための稽古にはなる。それを貫くことはいけないことではないけれども、それよりももっともっと、これはあなたしかわからない、中に魂さ忍ばしてというのはもうあなただけに対するところの神の頼りである。その神の頼りを聞かせてもらって、そこから一心の誠が捧げ尽くされる、貫かれる。そこに私は他の世界ではない、もうそこに神徳の世界があるというふうに申しましたですね。どうぞ。